跟天明，我要出去吃饭。
こんばんは、リキテルの上健です。ポリムグさんがお休みしているので私一人でお送りしています。今回紹介したいのは Tears for Fears。 早速聞いてみたいと思います。 Tears for Fears Seas of Love。
リキテルのアルバムは iTunes Music Store で絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
Tears for Fears の Seas of Love でした。 Tears for Fears っていうバンドはエレポップの中では結構、有名なグループでして、それで一番ヒットしたのが Shout っていう曲ですね。でその Shout は1985年とかそのあたりに大ヒットして、イギリスからアメリカに進出したエレポップのバンドとしては多分1番目とか2番目ぐらいにヒットした曲なんですけども、その後しばらく4年半ほど沈黙を続けて、それで地下に潜ったんですけどね。でその出したアルバムが3枚目のアルバムで Seas of Love というアルバムです。なぜあえてヒットした1枚目ではなくてこのアルバムを紹介したかというと、ポップミュージックとしての完成度が非常に高いと、まるでなんかビートルズを連想させるようなこの作り込まれたメロディーと、それとサウンドの厚さ、これはやっぱり当時私が聴いていても結構熱くなりましたね。しかし残念ながらこの Tears for Fears はこのエレポップ色の強いシャウトよりもこの一人ほどヒットせず、でこのシーズオブラブのアルバムを出した後に急速に失速して、今はどこ行っちゃったか全然分かんないっていう状況ですね。ですけれどもあえてこの曲を忘れてほしくないと思ってこの番組で紹介をしています。でこの Tears of Fears というバンドをもうちょっと紹介すると、ローランド・オーザバル、それとカート・スミスというこの2人組のミュージシャンなんですね。男性2人組っていうのはエレポップの中では非常に多くて、それで特に80年代後期90年代の前半あたりでは非常に多くこの男性2人組のエレポップバンドがいました。その中でもう次回とかその次ぐらいでどんどん紹介していくんですけれども、85年ぐらいあたりから出たところでは Tears of Fears が一番有名で、それから続々といろんな人たちが出てきます。なのでまた次回の放送をまた楽しみにしていてください。でここら辺でまた次新しいコーナーに行きます。ネットミュージックコーナーということで、CD 化されていない YouTube ですとかニコニコ動画に投稿されているような曲を紹介したいということで、まずは1曲目アストロノートでコラボレーションフレームワークです。
ウレッテのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
アストロノートでコラボレーションフレームワークでした。これはですね、私とカラメキーズさんとでやっているアストロノートというユニットで、この曲自身はニコニコ動画と YouTube で発表されています。で CD 化するのは今の時代なかなか厳しいので、私含めてインディーの人たちはニコニコ動画とか YouTube に発表して、その主に活動しているという感じなんですけれども、その中でも YouTube ニコニコ動画で数が多すぎて埋もれてしまう、なおかつ CD になっていないと、ラジオでもなかなか紹介されにくいという現状があるので、ネットミュージックコーナーで積極的にちょっと紹介していきたいと思います。楽しみにしておいてください。次はガジェットコーナーです。音楽ガジェットというものがあると思うんですけども、楽器というにはちょっと遠いんですけども、おもちゃ的な楽器ですね、そういうちょっと面白いものを紹介するコーナーで、最初に紹介したいのはですね、ガレージバンド。ガレージバンドというのは Mac ユーザーが知っていると思いますが、 Mac を買ってくると元々入ってくる音楽のシーケンサーソフトなんですよ。そのガレージバンドなんですけども、今年になってからガレージバンド for iPad といって、 iPad で使えるガレージバンドになってしまったといって、それがすごく面白いのでちょっと紹介したいと思います。ここで音を出しながら紹介します。そもそも iPad っていうのは Apple が出しているスレート型の PC で、キーボードも付いていないで画面だけでマルチタッチしながら音を出すというデバイスですが、ガレージバンドっていうのは、Apple 本家が出しているだけあって非常に優れてるんですね。で、まず使ってみてびっくりするのが、ベロシティが変えられると。例えばですね、ちっちゃい音。で、例えば、普通ソフトだと、巷によく出回ってる、この iPad のソフトだと、ベロシティ変えられないんですけども、こいつだとですね、この加速のセンサーをどうやら駆使しているらしくて、弱くタッチしたのと強くタッチしたのと、ちゃんと区別してくれる。でもちろんマルチタッチなので和音が出る。で 楽器もたくさん入っていて、今ピアノを鳴らしましたけども、その他にも例えばですね、ドラムを選ぶとこうドラムの音もサンプリングしたドリラのドラムが入っていて、でまあギターを選ぶとですね、ギターはちょっと持ってないんでできないんですけども、ちゃんとアンプを選べて、それでなおかつまあエフェクターかけられたりとかそういうことができる。でもちろん、このスマートドラムっていうのを選ぶと、このドラムはですねグリッドに配置して、それである程度こう自動的にやってくれると、サイコロのここみたいにやってくれると、それぞれの楽器を配置してくれて、それでまあこのグリッドを動かしてですね、どんどん例えば拍手、ハンドクラップを入れる、それからシンバルを入れてみるとか、これちょっとやってるだけでもこう非常に面白くできると、ループさせながらどんどん曲をこう楽器を配置しながら作っていくことができると。でそれらをさらにシーケンスのパートでまとめて曲として完成することができる。でそのデータ自身は Mac に持って行って編集できるので、ボーカルですとか簡単な楽器取りは iPad でやって、それを Mac に持って行って完成させるということができるというのが非常に便利で素晴らしいと思います。さすが本家 Apple が作っただけあって、他のメーカーにはなかなか真似ができない。でしかもそれが600円という、なんかまるで Apple の手先のような感じは喋ってますけれども、別にそんなわけではないので普通にいいと思いました。以上ガレージバンドの紹介でした。そのようなわけでまた次回からこのエバーグリーンエレクトリックミュージックの特集は4回にわたって続けていくので、ぜひ楽しみにしておいてください。お相手はエレキテルの植木健でした。